大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、一週間のご無沙汰でした。そして2022年新しい年、明けましておめでとうございます。大岩健一です。寒いお正月を迎えていますね。年の瀬から日中でも気温の低い日が多いんですけども、長野県北部は週間予報を見ますと、この後も雪マークの日が多いですからね。初詣や何かのお出かけの時には、車の運転はもちろんですけども、歩いている時も足元十分気をつけてくださいね。さて、元日新しい年になりまして、皆さんはまずどんなことを考えたでしょうかね。私はやっぱり真っ先に頭に浮かんだのは、今年こそはコロナの収束を願いたいと、とにかくそれが一番だと思うんですけども、この年末年始はオミクロン株が都市部ではじわじわと増えているのがちょっと心配ですけどね。それでも去年のお正月に比べると、里帰りをしたり旅行に出かけたりっていう人の数が今年はかなり多いでしょうからね。7日後10日後の学校の冬休みが終わった頃の数字がちょっと気になるところですけどね。ああ第6波が始まっちゃったなんてことにならないように、このお正月の間もこれまで以上に気をつけたいもんですよね。まあせっかくの新年ですから、映画の世界の今年2022年の新しい情報をちょっとご紹介しますとね、まずは去年開催された東京オリンピックの公式記録映画っていうのが6月に公開される予定になっています。外国の映画祭でもがりの森をはじめいくつかの作品で賞を取っている河瀬直美監督が東京オリンピックをどんな風に見せてくれるのか楽しみですよね。そしてもう一つ、君の名はや天気の子でおなじみ小海町出身の新海誠監督の新作の公開も今年の秋に決まったそうですね。タイトルがスズメの戸締まりって言うんだそうですけどね。このタイトルから内容を想像するのはちょっと難しいと思うんですけど、まさか大きなつづらと小さなつづらどっちがいいって言って欲張りなおばあさんが最後に舌を切られるなんていう話ではないとは思うんですけども、それじゃあ日本昔話になっちゃいますからね。ヒロインの少女の名前がスズメっていうことらしいんですが、今のところそれしかわかりません。でも今年もいろいろ楽しみができて嬉しいですよね。まあ何はともあれ、楽しい映画の話たくさんしましょう。今年もお付き合いくださいね。この番組どうぞよろしくお願いします。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ新年最初の一曲聞こえてきました。あのゴスペラーズがユーミンのおなじみの曲をカバーしています。ハッピーニューイヤー。ユーミン松任谷由実さんの曲は1981年に出ています。このゴスペラーズのカバーは1999年ユーミントリビュートでカバーされているんですね。今週の1曲目、ゴスペラーズのハッピーニューイヤーでした。
蔵出しコレクション。
クリスマスから1週間でお正月を迎えるわけですけども、クリスマスソングに比べたらお正月を歌った曲っていうのは本当に少ないですよね。唱歌なんかだったらもういくつ寝るととかね、年の始めのなんていくつか出てくるんですけども、お正月というのは流行歌なんかになりにくいんでしょうね、きっとね。そこで今週のこのコーナーはロックでお正月を歌ったガールズバンドの曲を聴いていただきましょうか。歌っているのはチャットモンチーです。四国出身のメンバーを中心に2000年頃に結成されまして、アマチュア時代は主に徳島で活動していたんですけどね。2018年に活動を停止するまでずっとメインボーカルを務めていた橋本恵里子さんを中心に、彼女が高校2年生の時に結成されています。アマチュア時代はいくつかのコンテストで優勝したり、また進学のためにメンバーが何人か入れ替わったりしているんですけども、2006年にメジャーデビューして2000年代のガールズロックの中心的な存在になりましたよね。2004年からドラマーとして参加した高橋久美子さんは2011年まで在籍していたんですけども、その間多くのチャットモンチーの曲の作詞も担当しているんですけどね。バンドを抜けた後は桃色クローバー Z の曲を作詞したり、エッセイや絵本を出版したりと幅広い活動をしています。そうそう、中でも2016年の4月から丸2年なんですけど、週に1回メインパーソナリティを担当していた NHK ラジオ第1の番組ゴゴラジ、私よく聞いていたんですけどね。高橋久美子さんは大相撲のファンだったり、意外と時代劇が好きだったり、 それをまあ四国の出身地愛媛の方言丸出しで喋ってるところが、パーソナリティとしてはとっても好感が持てて面白かったんですよ。それ以来私ファンなんですけどね。ここ何年かは上田で活動している画家の白井由美恵さんというアーティストとのイベントを開催していましてね、よく上田に来ているらしいんですね。そのうち一回お会いして、 NHK のラジオをやっていた頃からのファンですよ、サインしてくださいなんてお願いしたいと思ってるんですけどね。今日これから聴いていただくのは、その高橋久美子さんが作詞した曲で、彼女がチャットモンチーに加わっていた時代の最後のアルバム、2011年に出したユーモアに入っているお正月を歌った曲です。最初神社の初詣、鈴の音から始まりますよ。タイトルもズバリ謹賀新年。音はなかなかハードですけども、詩の内容をよく聞くと乙女心いっぱいっていうか、そんな可愛い曲ですよね。今週の蔵出しはチャットモンチー2011年の曲、謹賀新年でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、イギリスロンドンに本拠を置く世界最強の諜報組織キングスマンが、100年ちょっと前どんな形で設立されたのかを描いたキングスマンファーストエージェントです。まあ正直言いますと、見る前はさほど期待していなかったんですけどね。いやいや、本当に面白かったですよ。アクションものとしてはレトロな時代感ですけどもね、それが逆にいい味を出してました。キングスマンって言えば、第一作が2014年に公開されたんですけども、あの英国王のスピーチのコリン・ファース、それから後にロケットマンでエルトン・ジョンの半生を演じたタロン・エガートンがメインキャストを務めたという、まあどちらかというとコメディアクションに近い雰囲気の作品だったんですけどね。その3年後に2作目キングスマン・ゴールデン・サークルっていうのも作られていまして、まあこれも同じ作風だったんですが、そうしたちょっと笑えるエージェントの組織が、実は第一次世界大戦の勃発した時代、1910年代に生まれていた。で、なぜそれが必要だったのかっていうことが描かれています。もともとはイギリスの貴族オックスフォード公が犯罪組織によって妻の命を奪われたところから始まったんですね。当時の世界情勢としては、イギリス、ドイツ、ロシアの強国が一触即発のきな臭い武力での威嚇をお互いに始めまして、そうした国同士の軋轢を利用して世界中を混乱に陥れようとする悪党が暗躍していたんです。そんな中、オックスフォード公の息子の18歳になるコンラッドが、イギリス軍に志願して国のために命を懸けて戦いたいと言い出すんです。それを何とか引き止めようと説得するオックスフォード公は、ドイツやロシアの皇帝のブレーンを亡き者にして戦争を回避しようという作戦を立てるんですね。オックスフォード公の秘書を務める女性ポリーと、武闘派の黒人の使用人ショーラが持つネットワークを世界中に広げて、各国の貴族や権力者の下で働いている使用人から裏の秘密情報を手に入れることができるようになりました。そして最初に手をつけた作戦とは、悪の組織のロシアの中心人物、謎の僧侶ラスプーチンを暗殺することでした。さらに新しく台頭してきた国アメリカにも加わってもらって、世界大戦規模の戦争が起きてしまうことを阻止しようと動くんですが、というようなストーリーなんですけども、このラスプーチンをはじめレーニンにマタハリに至るまで実在した歴史上の人物が次々登場してきます。ラスプーチンをやってる俳優がね、またすんごいアクションなんですよ。そのシーンはこの映画の見どころの一つですね。主人公のオックスフォード校にはリス・エヴァンスという、そうですね、橋爪功さんを20歳若くしてイギリス人にしたような俳優、また秘書のポリーはジャイモン・フンスーという女優さんで、これはそうですね、石田ひかりさんを10歳老けさせてイギリス人にしたような人です。その他、日本ではほとんど知られていないイギリス人の俳優ばっかりが出ているんですけども、全員素晴らしい演技をしています。例えば最近の007シリーズのように、いろんな最新のメカを使っての戦いではなくて、100年ちょっと前ですからね、サーベルでの決闘とか、銃だって最新兵器といっても型の古いマシンガンですしね、飛行機は双発機というレトロなアクションがかえって面白かったですね。最後に敵のアジトに入り込むシーンなんかはもうドキドキの連続でね。とはいえ、戦争というものの無誤さ、愚かさをしっかり伝えようというシーンもありましてね、すごく深みを感じました。アクションものが好きだっていう方には絶対のおすすめです。見なきゃ損です。 今週ご紹介した新作映画はキングスマンファーストエージェントでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。2022年令和4年明けましておめでとうございます。今年も話題の映画、面白い映画をたくさん取り揃えて皆様のご来場をお待ちしています。長野グランドシネマズは三が日も休まず営業しています。混雑が予想されますので、ぜひ便利なインターネット先行販売をご利用ください。また劇場にお越しの際は手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
新しい年の元日ですからね、このコーナーは何を取り上げようかと考えたんですけども、やっぱりお正月だからハッピーな気分にさせてくれる映画で、多くの人がよく知っている作品がいいんじゃないかと思って、そう、先週話題にしましたハウルの動く城の倍賞千恵子さんからの連想ゲームってところもあるんですけども、山田洋次監督の不朽の名作幸せの黄色いハンカチを選びました。とはいうものの、あの映画には特に主題歌っていう曲がないんですけどね。そこでこの映画を作るきっかけになった洋楽のヒット曲が劇中歌として使われているんで、それを聞いていただきましょう。そういえば毎年冬の終わりに発表されている日本アカデミー賞、今年は45周年を迎えるんだそうですけどもね、幸せの黄色いハンカチという作品はその第1回に最優秀作品賞を獲得しているんです。主役は高倉健と倍賞千恵子、その2人をつなげる重要な役を桃井香織と、この作品が映画初出演という武田鉄矢が演じています。ちょっとしたトラブルから街で言いがかりをつけてきたチンピラを殴って死なせてしまった優作、これが高倉健さん。6年の刑期を終えて網走の刑務所から出所します。たまたまそこに失恋して北海道をドライブしていた若者金谷と、同じく失恋の昇進旅行中に彼に声をかけられた明美が通りかかりまして、優作に写真を撮ってもらったことがきっかけで3人の旅が始まったんですね。この若者2人が武田鉄矢と桃井香織です。その後途中にいろいろあるんですけども、若い2人が優作の過去を知って、しかも彼が刑務所を出た後妻の三枝宛に、今でも俺を待っていてくれるなら鯉のぼりの竿に黄色いハンカチをぶら下げておいてくれ、それが目印だっていう手紙を書いていたことを知るんですね。三枝が住む夕張の町が近づいてくるに従って、その目印を確認する勇気がなかなか出てこない優作を励ましつつ夕張の町を訪れます。そして三枝の住む家の前にはこれでもかっていう数の黄色いハンカチが青空にはためいていたのでした、というようなストーリーなんですけどね。この作品が映画になったきっかけというのは、もともと倍賞さんが親しくしていたジャズサックスプレイヤーの渡辺貞夫さん、鍋貞さんの家を訪れた時に、たまたま鍋貞さんの娘さんからアメリカのポップスグループドーンが日本でもヒットさせた幸せの黄色いリボンという曲を聴かされて、その歌詞の内容に痛く感動したことが始まりだったんだそうです。トラさん映画の撮影中にもこの曲を口ずさんでいたところ、山田監督がその歌は何って尋ねたことで、倍賞さんからこの歌に感動した話を聞かされて、山田監督はすぐに頭にストーリーが浮かんだそうで、いい作品というのはそういうひょんなことから生まれるんでしょうね。すごいです。主役の優作には当時東映を辞めてフリーになったばかりの高倉健さんにオファーをしたところ、彼は普段乗っていたベンツの高級車ではなくて普通のクラウンを急遽買って、それに乗って山田監督の元にやってきて出演を快諾したんだそうですけどね。庶民派の山田監督にはベンツは失礼だと気を使ったという健さんらしいエピソードが残っています。その話を直接聞いたのは小林念次さんだそうですけどね。そう、車といえば武田鉄矢さんはこの時まだ免許を持っていなかったそうで、トレーラーに牽引されながらあたかも彼が運転しているように見せるという撮影方法を取ったり、顔がアップにならないロングの引きのシーンでは背格好の似たスタッフが長髪のカツラをかぶってダミーになることもあったんだそうですよ。では映画の中では挿入歌として使われた曲ドーンの幸せの黄色いリボンを聞いていただくんですけどね、 この曲、日本では映画の公開の4年前、1973年に洋楽としては大ヒットしていまして、レコードは10万枚ほど売れています。母に捧げるバラードが売れた後は全くヒットが出なくて、皿洗いのアルバイトまでしていたなんて苦しい時期だった武田鉄矢さんなんですが、たまたま山田監督のスタッフが海援隊の LP レコードを持っていて、ジャケット写真を見た山田監督が直接出演依頼したんだそうですけどね。売れない歌手をぬか喜びさせようといういたずらじゃないかと思ったそうですよ。世の中、人の縁っていうのはどこでどうつながっているのかわかりませんねというお話です。今週のタイムスリップムービーヒッツは、幸せの黄色いハンカチを作るきっかけになった曲、ドーンの幸せの黄色いリボンでした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきましょうね。まずは長野市の猫道探検隊さんです。明けましておめでとうございます。今年も楽しい放送を期待していますよ。また何か書ける曲のきっかけになるような話題教えてくださいね。今日は28日、大掃除を一休みして書いています。手を止めさせてしまって申し訳ない。私の担当は窓拭きと換気扇など高いところです。思ったほど雪も降らずはかどっています。本当それって幸いですよね。そして今週の詩、はい、来ました。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は詩で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲やるんですけどね、詩といえば柴田真由美さん、白いページの中に。1970年代の終わり頃、ポップコーン出身の女性でしたよね、柴田真由美さん。大人になって聴き直して好きになった曲です。いい曲ですよね。2、3年前だったかな、なんかの映画のエンディングテーマに、最近の若い女性シンガーがこの曲のカバーを歌ってたのをね、この番組でもかけましたけども。あと大ヒットはシモンさんですよね。やっぱり詩といえば思い出すシモン雅人さん。まあ正直言ってこの後の3曲にシモン雅人さん入ってます。なぜかっていうのはね、その時にああそういうことか、だからかけるのねっていうのをね、理由を聞いてください。そして続いては長野市の高田人さんです。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。いえいえ、こちらこそよろしくお願いします。去年の後半からこの番組にメールをするようになり、週末の生活がちょっぴり充実したことに感謝します。お、そう言っていただけると嬉しいですね。土曜日のお昼前、この時間はリアルタイムで聞いてくださってるでしょうかね。今年も元気で番組を放送されるよう願っています。微力ながらメール参加という形で応援していきたいと思っています。いやいや、の微力どころか100人力1000人力ですから、毎週とは言いませんけどね。さっきも言いましたように、何か選曲のきっかけになるようなメッセージとか身の回りで起きたこと、ぜひ教えてくださいね。今週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は、詩から始まる名前のアーティスト3組3曲ですが、珍しくヒントがなかったのでリクエストを兼ねて投稿します。すいません、ちょっとね、先週、来週は詩の3組3曲やりますよって喋ってる最中にはまだ何を書けるか決めてなかったもんですからね、ヒントの出しようがなかったってのが正直なところです。そういうこともたまにあります。私の一押しは白井貴子さんです。おお、白井貴子さん、さほどメジャーではなく大ヒット曲もありませんが、ギリギリ昭和に活躍した方です。それでも知られているかもしれないのはサムデーやチャンスでしょうかね。そう、佐野元春さんのサムデー、女性版としてカバーしたの白井貴子さんでしたよね。チャンス、あ、チャンスチャンスチャンスも可愛かったしね。私は化粧品の CM ソングに使われてちょっと売れたプリンセスティファが好きでしたけどね。あ、そう考えると白井貴子さんで3曲いけるな。次回そうしましょうか。ねえ、高田人さん一番のお気に入りはスタンドアップボーイです。どれも聴くとあの頃に戻ったような気分にしてくれる曲ですといただきましたんで。そう、この辺の曲になってきますとね、 FM 善光寺のライブラリーと私の私物の CD やレコードに曲があるかどうか、なければレンタルで借りてきてもいいんですけども、レンタルにも最近なかなかないんですよね。もう新しいのだってみんな若い人がかつては借りていたようなもの全部ダウンロードでしょ。だから CD アルバムなんかね、置いてないんですよね、特に古いのはね。と言ってなかった場合の予防線を今張ってるんですけども、いかがでしょうか。他にもっと昭和な詩から始まるのは、ジョー山中さんでしょうか。ママ、Do you remember? ですね。すでに番組内でかかったことがあるような気がしますが、その通り、少し前にタイムスリップムービー室のコーナーでね、人間の証明の時にかけましたからね。今回はパスってところかな。 もちろんお正月の特番の方も聞かせていただきますので、それもまた楽しみです。おお、そうだ、私ここまでちょっとちゃんと宣伝しなきゃいけないと思って忘れていたんですけどね、せっかくですからついでに言っときましょう。FM 善光寺のお正月特別番組、大岩健一の2022新春フェイバリットコレクションという特番を今日この後午後2時10分からお送りします。私の相手をしてくださるのは塩入美幸さんです。スポーツの話題、スキー・スケートの曲なんかを集めて2時間たっぷりお送りしますんでね、この後午後2時10分からのお正月特別番組お楽しみくださいませませ。今番組を聞いてくださっているあなたも、ぜひ今年はメッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は ZENKOUJI、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてください。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口、田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。ガラス張りのスタジオの前にはテーブルが置いてあって、紙と鉛筆が用意してありますんでね、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週はお久しぶりの長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんからリクエストいただいています。劇場版あなたの番ですといえば、先週新作映画でご紹介した原田知世、田中圭主演のね、その主題歌エメのワン&ラストをお願いします。アルファベットで AIMER でエメって読むんですってね。ではリクエストにお答えして、ワン&ラスト、劇場版あなたの番ですの主題歌エメのワン&ラストでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は9巡目の詩です。これまで詩は CCB 少年隊、シモンズに小野真世、島倉千代子、ジューシーフルーツ、そして渋垣隊、椎名めぐみとやってきまして、9巡目の今回は詩から始まる名前の歌手やバンドの3組3曲です。実を言いますと、詩はね、1曲だけ売れたって人がね、いや意外と多いんですよ。さあ何から行こうかなって悩んだんですけども、やっぱりそこは日本の音楽史上シングルレコードとして一番売れた曲から聞いていただきましょうか。お正月ですしねってあんまり関係ないか。シモン雅人さんの泳げたい焼きくんです。かつてフジテレビの子供向けの番組、ひらけポンキッキから生まれた曲っていうのはね、多くの方がご存知だと思うんですけども、1975年昭和50年のクリスマス12月25日に発売されているんですが、予約だけでなんと30万枚以上の注文があったということなんですよ。多分子供にせっつかれてクリスマスに間に合うように予約したっていうね、親が多かったんだと思うんですけどね。年が明けて1976年1月10日まででトータルの売り上げが150万枚、お年玉で買った子供が多かったんでしょうね。最終的にオリジナルコンフィデンスオリコンの記録では454万枚という数字が残っています。ちなみにこのたい焼きくんの次、シングルレコードの売り上げ第2位はさあ何でしょう。1972年のピンカラトリオの女の道ね、加トちゃんがハゲたカツラかぶってっていうおまわりさんで自転車に乗りながら私がって歌ってましたけどね、326万枚だそうです。泳げたい焼きくんを歌っていたシモン雅人さんは1944年昭和19年の1月4日生まれですからね、来週78歳の誕生日を迎えるんですが、この曲の当時は32歳だったんですね。その10年前、22歳の時に普通の歌手としてデビューして、シングル5枚を出しているんですが、どれもヒットせず、1971年に2万5000円のアルバイト料をもらって歌った初代仮面ライダーの主題歌、レッツゴーライダーキックで注目されて以来、72年の科学忍者隊ガッチャマンの歌、誰だ誰だ誰ディアオってね、トンネルズもモノマネしてましたけども、あれも有名ですよね。レコードの工場での生産が追いつかなかったそうですよ。原料の塩化ビニールが足りなくなってしまったんで、 新作の発売が延期されたっていう歌詞が何組もいたとか。では、シモン・マサトさんの泳げたい焼きくん。この曲でテレビにもよく出ていましてね、アフロヘアに丸メガネっていうのがトレードマークでしたよね。シモン・マサトさん、93年頃には芸能活動をやめて、引退した後は軽井沢に住んでいるっていう噂があったんですけども、果たして本当だったのかな。インデックス今週の詩の1曲目は、シモン・マサトさんの泳げたい焼きくんでした。さあ続いての詩は、1970年代の後半、テレビドラマの主題歌がヒットした、ちょっとかっこいいサウンドのロックバンド、将軍です。中心メンバーはギター担当の吉野藤丸さん。1951年、昭和26年、北海道の函館生まれで、学生時代から加藤和彦さんや角田博さんと交流があったそうでね。藤丸バンドとして西城秀樹さんのバックを務めたりした後、1979年、昭和54年に日本テレビのアクションドラマ、俺たちは天使だで主題歌になった男たちのメロディーがヒットします。これを出すと決まったところで、バンド名を将軍に改めているんですけども、レコードセールスは18万枚。将軍の男たちのメロディー。そのドラマに続いて放送されたのが、松田優作主演の探偵物語だったんですが、そちらの主題歌のロンリーマンもヒットして、この頃人気があったバンドです。インデックス今週の2曲目は、将軍の男たちのメロディーでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は詩で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲をやっています。ではその3曲目、1981年、昭和56年に出したデビュー曲のウェディングベルが大ヒットした、当時21歳の女性3人組シュガーです。ボーカルのミキ、ギターのクミ、ベースのモーリと3人とも1960年、昭和35年生まれで、中学生の頃から音楽仲間だった横浜出身のクミとモーリがヤマハのポップコンに出場したりしてるんですね。その後は杉山清隆さんがアマチュアバンド時代にやっていたキューティーパンチョスに参加したりしていて、そんなところからプロを目指していました。そこに3人目のミキが加わって、81年にシュガーとしてウェディングベルでデビューするんですけども、このシュガーというバンド名は塩らしくない女の子、塩らしくないから砂糖でシュガーだったんですけどね、今風に言えば元彼が別の女性と結婚するのにわざわざ教会の式に招待されてしまった女の子が心の中で元彼に罵声を浴びせるっていう内容の歌詞が面白がられましたけども、当時一部のキリスト教の関係者からはラストのくたばっちまえアーメンという歌詞がキリストを冒涜していると批判されたこともありましてね、外国人の多い町神戸では一時 NHK の神戸放送局がオンエアを自粛していたなんてこともあったんだそうですよ。レコードセールスは49万枚でオリコンのチャートも2位まで上がっています。81年の曲、シュガーのウェディングベル。81年の暮れの発売で翌年にかけての大ヒットでしたからね、NHK の紅白歌合戦は82年の大晦日に出場しています。当時3人にインタビューしたことがあるんですけども、とても年下の22歳とは思えないくらいしっかりした受け答えで、この子たち大人だわと感じたのを覚えています。私2つ年上なんですけどね。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週詩の最後はシュガーのウェディングベルでした。ということで来週は巣なんですけども、巣はこれまでさっき名前が出た杉山清隆、水前寺清子、スターダストレビュー、ズートルビに須藤薫、スパイダースに杉正道とやってきまして、前回8巡目は3組3曲でズーニーブー、スペクトラム、そして杉村直美。来週も巣のつく名前の3組3曲行くんですが、ドゥーアップ系で顔を黒く塗っていた、今じゃ多分ああいうことは差別だからなんて言ってね、できないとは思うんですけども、そんなグループのリーダーがお姉さんと一緒に歌ってヒットさせた曲とか、武田鉄矢さんや西田敏行さんと共演して評判だった昔天才子役とかね、わかりますかね。来週のインデックスは巣で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲、メッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。お待ちしてますよ。今年最初、元日の番組もお別れの時間になりました。まずはさっきエメの曲のリクエストにお答えしました、長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。明けましておめでとうございます。去年はたくさんメールを読んでいただきましてありがとうございました。 今年も時事ネタ、面白ネタを見つけましたらメールさせてもらいますね。頼んませ。あったかくなりましたら西武園遊園地のゴジラツアーに行かないといけませんね。いろいろと調べておきます。まあ3月4月桜が咲く頃にでもじっくり計画を立てていきましょうやね。先週は劇場版あなたの番ですと呪術廻戦ゼロと2回グラシネに足を運びました。ありがとうございます。この後も見たい映画がたくさん上映されますんでまた行かせてもらいますね。水曜日休み取ってください、そのうちね。最後は須坂市の風の坂道さんです。去年は水曜日を忘れたり間に合わなかったりでメール少なくてすみませんでした。いえいえ、覚えていてくださればそれだけで幸せですよ。私は毎年のことではありますがバタバタ始動しで大晦日を迎えて健康で年越しができることに感謝です。新しい年も楽しい放送を楽しみにしています。そう、やっぱりこの年になりますとね、健康第一。じゃあ毎晩の晩酌ちょっと控えてるかというと、いや飲みすぎちゃったという日が多いんですけども、とにかく今年もこの番組よろしくお願いします。そして今日元日はこの後2時10分からの FM 善光寺のお正月特別番組、大岩健一の新春フェイバリットコレクションも2時間どうぞお付き合いくださいね。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。